コリント信徒への手紙の2第12章の7節からお読みいたします。339ページです。新約聖書の339ページ、コリント信徒への手紙の2第12章の7節からお読みいたします。コリント信徒への手紙の2、12章の7節以下。また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることがないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように私を痛めつけるために、サタンから送られた誓いです。この誓いについて、離させてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。以上です。ある時、子どもたちに、幽霊っていうのはなんで怖いかという話をですね、しました。まあ、子どもたちはなんで幽霊が怖いかっていうのがですね、やっぱりわからないんですよね。まあ、死んだものが生き返っているとかですね、死んでるのにまだここにいるとか、まあ、そういう怖さかなと思いますけど、まあ、大人になるとですね、もっと違う怖さがですね、霊が取り付くとかありますけど、子どもたちにとって幽霊っていうのはなんで怖いかっていうのはやっぱり分からないみたいです。で、いろいろですね、なんで怖いかって調べてみるとですね、実はですね、影がないからというですね。それは子どもたち分かるかどうか分かりません。ただ、なんで幽霊は怖いかっていうと、生きてる人に影がないですね。これは全国、世界で共通だと思います。影がないのの怖さですね。で、この影があるから人間は生きてるというですね、ことが分かる。まあ、光に照らされてその影ができるという。まあ、影がないっていうことをやっぱりですね、実は本当は、問題かもしれないなっていうふうにも僕も思います。で、実は南極にもあるんですよね。ホワイトアウトという現象が、それは影がなくなってしまう状態、まあ、僕は経験したことがないんですけども、まあ、ある時太陽の光にですね、雲が乱反射して全部が光になってしまうと、まあ、そうするとどうなってしまうかっていうと、人間は距離感覚と方向感覚を見失ってしまう。影があるからですね、方向感覚とか距離感覚が分かるのに、それが全くなくなってしまうと、人間はですね、どこへ行っていいか分からなくなって、実は命を落としてしまう、まあ、南極でですね、恐ろしい現象の一つはこのホワイトアウト。自分自身が何か、どこにいるか、どう生きているか分からなくなる。そういう意味では影っていうのは本当は必要なのだというふうに、思います。まあ、私たちの人生ですね、良いことばかりだと本当にいいと思います。しかし傷があったり影があったりするから、実は本当は神様にから与えている恵みが分かっているのじゃないかなというふうにも思うのです。まあ、パウロの生涯というのは誇ってもいい生涯だと思います。まあ、全世界にキリスト教を伝えたのは実はパウロそのものですから、まあ、パウロはですね、牢獄に入れられたり、打ち叩かれたり、強盗にあったりしながらも、キリストの御言葉を必死にですね、世界中に伝えた。誇ってもいいと思います。現在のキリスト教があるのもパウロの宣教力があったからだというふうに思います。しかしパウロはこういうのです。思い上がることがないように神様から棘が与えられた、まあ、完全なパウロみたいに見えますけど、自分自身の中に棘を持っている、人間の影を持っている。具体的に何が棘だったかっていうのは聖書には記されていません。心の棘だったかもしれませんし、病気だったかもしれません。しかし、それがあるから、試練や苦しみの一つである棘があるから、実は神様からいただく大きな恵みがある。弱さの中にあるこそ、本当の強さっていうのが、パウロは分かるということなのでしょう。棘があるから神様の恵みが分かるし、 棘があったから神様との出会うチャンスが与えられている、そのことに実はですね喜びを見出しているというのがパウロのかもしれません。実はヘレン・ケラーという方がですねおられまして、日本に来られてですね、その時にですね、ヘレン・ケラーが全国で講演をされますが、その時の通訳をなさった方は佐々木千歳先生という九州学院の英語の先生、男子校にいながら、佐々木先生は女子で英語を教えてた、いろいろな関係があっておられるんですけど、その佐々木先生がですね全国で回られた、先生がコロンビア大学なんかに留学しているときにヘレン・ケラーと会われて、それで婚姻になられたというふうに思います。その佐々木先生がですね日本全国を旅しながらですねいろいろなヘレン・ケラーが語った言葉を書き留めておられたんですね。先生しか知らないことが、講演以外で、いろいろな日本を見ながらですね富士山が見たいとか、富士山に行った時に俳句を読まれたとか、なんかいろんなことがですねあるんですね。で、そのですねヘレン・ケラーがですねこう言ったんですね。私はですねいろんな障害を持っていたんですね。ですからですね苦しみの扉がですね一つ一つですね全部ですね閉められていく、これもできなくなる、あれもできなくなるんですね。しかしですね、私はこう思う。苦しみの扉が一つ閉まると、新しい幸せの扉が一つ開くのよって言われた。できなくなってしまうと、また新しいできることの扉がもう開いてる。ですから、自分が与えられた苦しみの中にあっても、必ず幸せの扉は開いている。その幸せの扉をですね、私はいつも見てきた。でも人はそれを見ないのだ。苦しみの扉ばっかり見て、本当はもうすでに神様が与えられている幸せの扉の方を人間は向こうとしないものなのよね、というふうに言われた。確かにそうだなと思います。苦しみの扉だけを見ててはいけないんだ。その中にある本当の幸せの扉というのは一体何か。この今の状況の中にあっても、弱い時にこそ本当に強い、言えることは一体どういうことなんだろうなと思います。神様の前で完全であることは素晴らしいことですが、しかし完全な人間なのはいないのです。思い上がることがないように棘が与えられたとパウロは言います。それは神様が共におられることを知るためだったのでしょう。弱い時にこそ本当に神様が共にいてくださるということを知ることができる。そのことに感謝できる。弱い時こそ本当に私たちは強い。そのことをですね、今日も思いながら、一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人に痛み苦しみを与えてくださっています。しかしその時には神様が共におられることを私たちが知るとき、また弱いときにこそ本当に強いことを知るときであります。どうか今日もイエス様が共にいて私たちを導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族をどうかお守りください。また、ルーテル保育所の子どもたち、先生、職員、また、谷の幼稚園の子どもたち、先生、職員、また、その保護者、一人一人をどうか主を今日も守ってください。コロナウイルスの最前線で働いておられる方々、どうかあなたが豊かな祝福を持って、その方一人一人を励まし、守り、導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。